旧約の時代にこのように主の霊が激しく働かれるのは限られた人に対してのみでした。詩式の 14-6 に主の霊がサムソンに激しく臨み、サムソンは吠えたける獅子を子ヤギのように咲いたとあり、また同じ詩式の 15-14 には激しくサムソンに主の霊が臨み、サムソンは力を得て千人を撃ち殺したとあり、サムエル記上 10-10 ではサウルに神の霊が激しく下り、サウルが予言したとありますが、このようなことは一般に見られるものではなかったようです。新約時代に入ると旧約聖書ヨエル書 2-28 に示された、その後私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐの予言が成就した、つまり復活のイエス様が使徒行伝 1-4 にエルサレムから離れないでかねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい、すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと約束されて、ペンテコステの日に突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡り、また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出したのです。こうして神の信じる者への契約が成就し、以後キリストは主であると告白するすべての信者で、求める者に与えられることになりました。イエス・キリストの十字架、復活、昇天の結果、もたらされたこの恵みの到来については、聖書に多く書かれている通りです。聖霊のバプテスマ、火のバプテスマは水によるバプテスマ、洗礼とは別に与えられます。使徒行伝 8-16 に、彼らはただ主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っていなかったからである、そこで二人が手を彼らの上に置いたところ彼らは聖霊を受けたとあるからです。使徒行伝 19-2 に、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかとあるのは、ギリシャ語原典から訳せば、あなた方は信じてから後に聖霊を受けられましたかであった。聖霊のバプテスマと信仰による神聖とは別のことであって、むしろ聖霊のバプテスマは神聖の後に与えられるものであることを示しています。クリスチャン生活に聖霊の働きがどんなに重要かは、ヨハネ 14-26 に、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるとある通りです。ですから復活のキリストはヨハネ 20-22 で集まっていた弟子たちにはっきりと聖霊を受けよと命じられました。ですから受洗したクリスチャンは水による受洗の恵みの段階で止まるのではなく、もっとあるもっとさらにある恵みの現実に入るべきです。ペンテコステの日に集まっていた120人のキリストの弟子に聖霊が注がれ、聖霊の力に満たされた人々は福音を伝え、迫害にめげずローマ全土に福音を広げていきました。この爆発的な力の源泉はもちろん、この人たちを用い、それを通して働かれた神である聖霊の力です。コンスタンチヌス大帝に神様は天に奇跡を見せられて戦いを勝利に導かれ、戦後大帝はキリスト教を公認することによって応え、キリスト教の迫害はやみ、以後キリスト教は広がって行きましたが、広がるにつれてかえって信仰生活は俗化し、 また形式化もしたために聖霊の働きは次第に弱まり、奇跡や癒しは起こりにくくなりました。神は正しい信仰を呼び起こすためルーテルを用い、宗教改革を通してプロテスタント教会を起こされましたが、正しからざる科学観に影響されてプロテスタント教会の内部にさえ不信仰が広がり始めました。そんな中でもモラビア兄弟団やジョン・ウェスレーのメソジスト運動、ムーディー他によるリバイバル運動を通して、いつの時代も信仰復興が試みられてきました。不信仰の歴史をたどるうち、威厳を伴う聖霊のバプテスマは少なくなり、2世紀を超えた頃にはいつの時代にも散見されるという程度の悲しむべき状況になってしまいましたが、20世紀初頭、突然神は世界各地にほとんど時を同じくして聖霊を注ぎ始められました。結果、キリスト教会の様相は一変して、今やキリスト教第三の勢力と呼ばれる言葉が生まれるようになりました。すなわち1901年アメリカのベテル神学校で聖霊の啓中があり、ついで1906年にはロスアンゼルスのアズサ街で聖霊の大啓中が起きました。この時の人たちの影響によって聖霊のバプテスマを受けた人は数を増し、これらの人たちが神の意志に目覚めて、1914年アメリカにアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を設立し、さらに1949年には日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団ができて、使徒行伝 1-8、 聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうとあるように、聖霊のバプテスマが伝道の力として世界宣教に大きく関わりを持ってきました。今は世界のキリスト教会で最も目覚ましく強勢を伸ばしているのは、このペンテコステ派のアッセンブリー教団であります。アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団では、聖霊のバプテスマと威厳は伴うものであると考えます。使徒行伝 2-4、 御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。使徒行伝 10-46、 威厳を語って神を賛美していた。使徒行伝 19-6、 聖霊が彼らに下り、彼らは威厳を語ったり予言をしたりしたとあるように、1960年頃、聖公会のベネット氏が、それまではひそやかな運動として信仰されていた聖霊のバプテスマによる祝福を自身で体験し、著書「朝の9時」などによってこの恵みの力を世界に紹介し、波紋は広がって、ルーテル、バプテスト、改革派などのプロテスタント各派のみならず、カトリックに至るまで上教派で広がる聖霊刷新運動が起きました。カリスマ派がペンテコステ派と異なる点は、聖霊のバプテスマを伝道の力とは考えないで、単に霊の刷新と捉えるところにあります。またペンテコステ派では、威厳は聖霊のバプテスマに必ず伴うものと考えているのに対して、カリスマ派は聖霊のバプテスマにおいて威厳を語るものも語らないものもあるとする点が異なっています。コリント第1:14-2に、威厳を語るものは人に向かって語るのではなく神に向かって語るのであるとあり、4節に、威厳を語るものは自分だけの徳を高めるとあります。注意すべきことは23節に、もし全教会が一緒に集まって全員が威厳を語っているところに初心者か不信者かが入ってきたら、彼らはあなた方が気が変になったと言うだろう とある通り、異言の祈りは個人の徳を高めるが、教会の中では、もし異言を語る者があれば、二人か多くて三人の者が順々に語り、そして一人がそれを説くべきである。もし説く者がいないときには、教会では黙っていて、自分に対し、また神に対して語っているべきである、とあることです。